Lolazov FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking to kid.
ミドのここからララジオ。この番組は心理カウンセラーとフィットネストレーナーをしている私ミドの好きなことをお伝えして、あなたの心と体を楽ちんにするラジオです。こんばんは、ミドです。2月10日土曜日夜の7時、いかがお過ごしでしょうか。先週ね、節分だったんですよね。節分豆まきしました？うちはしなかったです。恵方巻き食べました？私は食べなかったです。そもそもね、恵方巻きっていうか海苔巻き好きじゃないんですね。だから食べないのと、あんな大きいの食べれないっていうのと、あと夜は特にね、炭水化物でしょう。あんまり夜は炭水化物を摂っていないので、夜には食べないですね。昼に食べようかなとも思ったけど、別のもの食べちゃったんで食べなかったです。で、夕方お買い物に行ったらね、いっぱい恵方巻き売っててね、もう半額とかなってたりしてね。で、ネットでも見たんですけど、これ余るね、余っちゃってる、それが問題になってますよっていうことでね、なんかどこかのスーパーが、だから受注販売しかしませんみたいなね感じで、やってたのを見ました。で、私もみんなもそう言ってたんだけど、もういいんじゃないかなって思うのね。食べないんだったら、そんなたくさん作らなくていいんじゃないかなって思うんだけど、まあ、経済を回すにはね、そうやって作ったら材料屋さんが儲かるのかどうなのか、でもね、余っちゃったら自然が壊れるし、自然守った方がいいのかどうなのか、私には分からないんですけれどもね。そんな感じで今日も30分お付き合いください。 So I say...改めまして、こんばんは。ここからララジオミドです。さっきちょっとね、炭水化物夜に食べないとかっていう話をしたんだけれども、今私あるものにハマっていまして、酵素玄米って知ってます？酵素玄米ね、玄米をね炊くんです。小豆と一緒に炊いて、できたら専用のね、その炊飯器がいいそうなんだけど、炊いた後ね、3日間保存じゃない、保温しっぱなしにして、そしたらその間にそれがね、発酵して栄養価の高い玄米ご飯になりますよみたいなのがあって、試しに作ってみたら美味しかったのね。すごい美味しくって、だから今ハマってそれを作っていますね。せっせと作っては育てています。そもそもね、なんでそんなのしたのかっていうと、これもフェイスブックで見たのかな、発酵あんこ、音でわかるかな、発酵あんこね、小豆麹とも言われてるみたいなんですけど、小豆を炊いてあんこにするんだけど、その時にお砂糖を使わないで甘酒、米麹で作った甘酒ね、その米麹をと一緒に発酵させて、あんこにしますっていうのを読んでね、あ、これはいいやと思って、私今砂糖をやめてるんですね。で、もともと甘いあんこが好きじゃないので、市販のあんこは好きじゃなくって、で、時々自分でも炊くんですけど、米麹のね、甘酒のあんこって面白そうだなと思って作ってみて、そこからレシピ調べてたら酵素玄米っていうのにたどり着いて、玄米ね、無農薬の玄米も取り寄せて炊いてみたんですね。で、それからハマってね、うち炊飯器が専用じゃないので3日も保存するとちょっとね、 あれなんですよ、あれってなんだ、あの匂いとかがな気になっちゃって、でいろいろ調べてたら発芽玄米を自分でやってそれで炊いた方がいいですよとかもたどり着いたので、今ね発芽玄米育てています。はい、でこれね楽しいんですよ、実験みたいで、生物の実習みたいだし、なんだろうね、育てることがすごく楽しくって、で美味しくなるように愛をかけて育てるっていいなーって自分で勝手に酔いしれてるんですけれどもね、本来お料理ってこうなんじゃないかなーなんて思います。お料理ね、私実は今お料理していません、ほとんどね、誰がするんでしょうね、はい、家事は洗濯だけなんですけどね、はい、得意な人が得意なことをしよう的な我が家なんで、私はあんまりお料理しないんですけれども、こういう手間かけた料理だったらしたいなって思いました。もともと料理は嫌いではないんだけど、今は興味がないのでしてないんですね。だけどなんかいろいろまたキッチン道具とか揃え出してきたので、しばらく料理ブームが始まりそうな気がしますね。でお料理に伴って畑仕事とかね、なんかすごいってすぐ飛んじゃうんだけど、酪農とかねしたいかもってちょっと思ってますね。もともとね牛とか豚とか育てて食べるってどうなんだろうっていうこと思ってたんですけれども、愛情かけてね育てるとね、それをね食べたくなるのってなんかすごい怪しい。で今ここだけ聞いた人、こいつなんだとか思うかもしれないんだけど、なんかちょっとね気持ちが分かったような気がねしたの、発芽玄米作ってる時にね。はい、でだんだんちょっとおかしな方に行きそうな気はするんだけれども、まあ温かく見守ってくださいね。でこの、発酵玄米3日もね育てないで、実は炊きたてが美味しいので食べちゃうんですよ。で1日1回混ぜなきゃいけないから、混ぜてるうちにねどんどん食べちゃって、なんか3日目になったらもうね1人分くらいしか残ってないんですけれどもね。でこういうの食べてるとね、なんだろう、ネットにも書いてたけどお漬物とかね食べたくなりまして、なんかせっせとお漬物を買ってます。作らないのか、うん、それはね前に一回ぬか床で失敗したことがあって、ちょっとそれトラウマになってるんで、お漬物は買ってるんですけど食べたくなりますね。梅干しとかね美味しいなって思います。ちなみに梅干しは私食べれないので、蜂蜜梅しか食べられません。はい、ね、でジャンクフードがねいらなくなってきました。なんか丁寧に作って丁寧に食べるのがいいなって思っていますね。でそれって丁寧に生きるっていうことだなーなんてちょっと酔いしれてるんですけどもね、皆さんもちょっと食べるとか生きるっていうこともし考えるタイミングがあったら、そんなことも目をね向けてみてください。でもう一つ言いたいことが、低糖質ダイエット、さっき夜は食べないっていう話をしたんですけれども、今低糖質ダイエットって検索かけたらいっぱいいろんな情報が出てくると思うんですけどね、私はご飯お米よりもまずね小麦やめたんですね。完全にはやめてない、やめてないんだけど、小麦やめて砂糖やめて牛乳をやめました、できる限りね。ただしアイスクリームはやめられません。特にミニストップのソフトクリームが宇宙一美味しいです。はい。ね、で、ボディビルの時もすごく糖質減らしたんですね。最後はもうプロテインしか飲まない日々が続いたりもしてたので、あれだったんだけど、そっからね、試合終わってお米食べた方が痩せたんです。試合が終わったのに体重落ちてどうするのっていう感じなぐらいね、私はお米の方が合ってるような感じがしますね。だからこれね今ブームでいろいろね低糖質ダイエットだからとかってやってる人もいると思うんだけど、自分に合ったものを選んでくださいねってまたねなんか上から目線なんですけれどもね、実験だと思います。それと体は人それぞれ違うのとともに、自分の体も刻一刻と変わるので、この間までうまくいったやつが合わなくなったりもします。これはね体のいろんな反応が起きてるからなので、悪いことじゃなくて逆に良いことね。だから合わなくなったらさっさとやめて他の方法を取ったりとか、たまにはティーチングって って言ってチーティング、ごめん間違った、チーティングね、あのチートっていうずるいことをするっていう、ちょっとずるをしてしっかり食べるっていう日も作った方が体のご褒美ができて体は喜んでまた頑張るっていうテクニックもあるので、いろんなねあの食事のことっていうのは実験だと思って試してみてください。ただし安全を考えて試してみてくださいね。で、私今ちょっと勉強してるのは、先週心谷智子さん来ていただいたんですけれども、血流が全て整う食べ方っていう堀江明義さんの本があります。この方ね、あの薬剤師さんなんですけれども、前に血流が全てなんだっけ解決するだったかな、本出されてて、それもすごく良かったんでね。で、今この全て整う食べ方っていうのもちょっとあの勉強しようかなと思っているので、あの皆さんにご紹介してみました。ではそろそろ今日の1曲目お聴きください。Oh, yeah. どのここからララジオ。お聞きいただきましたのはホイットニー・ヒューストンの I Wanna Dance With Somebody でした。実は、明日2月11日がホイットニーの命日なんですね。2012年の2月11日と聞いています。私はすごく好きだったんです。調べた、自分の記憶が甘かったんで調べたんだけど、1985年だったと思うんだけど、アルバムを買いましたね。あれね、どこだっかな、大阪のね、昔ね、プランタンナンバーってあったの知ってます？誰に聞いてる？はい、そこでなんかレコード店でわーって置いてたのを見てね、なんか買ったのを覚えてる、そこだけ覚えてるんですけど、その時ね、テープで買ったんですよ。昔まだあれ CD とかじゃなかった時代かな、ギリギリ CD だったのかな。テープで買ってね、当時ドライブの時に無理やりかけさせてもらってて聞いてたんですけれどもね。ホイットニーの曲はエアロビクスでもすごくお世話になって、勝手にね、結構エアロのレッスン用の CD なんかにもいっぱい入っているので、好きだしよく使っていましたね。で、有志でね、インストラクターの有志で、もう名前忘れちゃったんだけど、ホイットニーの会みたいなの作ってね、月に1回ぐらい私の、ピラティススタジオに集まっては飲んでましたそんな、いろんな思い出があるんですけども、この歌も好きだし、あとね Saving All My Love For You っていう曲、若い時は意味が全然分かってなかったですね。その歌もすごく好きで、今でもカラオケに行くと無理やり聴かせています。はい。で、だんだん熱が冷めちゃって、もうホイットニーはいいかななんて思ってたら、2010年か11年の時にね、東京に帰ってた時に、たまわりだから何、埼玉スーパーアリーナ、そこでコンサートがありますよっていう看板がね、山手線にドーンってあって、わーそうなんだって思ったんだけど、まあいいか、また今度でって思ってしまってね。そしたらお亡くなりになったので、言っとけばよかったなってすごく後悔をしましたね。で、これはね、マイケル・ジャクソンの時も同じくそう思ったのね。言っとけばよかったって、なんで会わなかったんだろうって思ったんですね。そっからいろいろね、行きたくなって、その後かな、エリック・クラプトンもなんかもう日本に来るの最後だよとか言われて、行きましたね。大阪城ホールでしたけどね。でもその後もね、しょっちゅう来てたから来るじゃんっていう感じ。まあね、元気だったらそれでいいと思うんですけど、あとイーグルスもね、すごい良かった。イーグルスは席も良かったからめっちゃ良かったですね。ただね、皆さんもお年召してるから、見えるところね、手首とか指とかいっぱいテーピング巻いてるんですよ。痛いんだなって思ったらちょっとね、切なくなったですね。あとドゥービーブラザーズ、去年ね行きました。後でから知ったから席すごい後ろの方だったんだけど、これもすごい良かったですね。来てる人もね、みんなバブル世代から上の人たちでしょ。だからね、やっぱりみんな来てる人もね、年いってるから、2階席3階席とかは階段からねこけてたりとかね、杖ついて来られてる方とかもあって、なんか歴史を感じましたね。あと去年ね、アースウィンド&ファイヤー、これね前から4列目だったんです。めっちゃ良かった。もうほんと鼻血出るぐらい良かったですね。また今年も元気で来られたらね、見に行こうと思っています。で、会いたい時に会いに行こうって本当に思いますね。生きてるうちに、生きてないと会えないんだけど、お互い生きてるうちに会いに行く、会いたい、会う、好きなことも生きてるうちにしたいなって本当に最近は思います。で、ホイットニーはね、残念ながら亡くなってしまって、いろんな噂がありますけども、死因のことはまだわからないのかな。まあ、薬ドラッグだったとかっていうことになってるけれども、でこれね、彼女ね、富や名声を手に入れたじゃないですか。映画も出たしね。だけどドラッグに走ってそういう死に方するっていうのはね、なんか富と名声を手に入れたから幸せになるのかなって思いますね。これって条件付き幸せっていうんですね。 富や名声があるから幸せっていうのは、じゃなかったら幸せじゃないっていうことになっちゃうのね。で、何にもなくても私たちは幸せっていう風に前提をね変えれると随分楽になります。これがないと幸せじゃないってしてしまうと、それが手に入らないと苦しくなっちゃうのね。何にもなくっても幸せ、デフォルトが幸せっていう風にね、無理やり書き換えてみてください。これでも幸せって。もちろん幸せってね、いいことばっかりじゃないです。お天気もそうね、晴れの日もあれば雨の日も嵐の日もあるじゃないですか。同じかなっていう風に思えるのは、この年になったからかなとも思うんだけれども、そんなことをね毎年この2月の11日が来ると思います。ちなみに2月の11日は私の母親の誕生日です。はい。でね、もう一曲ホイットニーの曲を聴いていただこうと思うんですけれども、これは I Will Always Love You、 もう一番有名な曲ですね。でこれがやっぱり聴いていただくのにいいかなと思ったんだけど、私はさっきも言ったけど Saving All My Love For You、 これがすごく好きね。ただみんなに聴いてもらうのはやっぱりハッピーな曲の方がいいかなと思ってその曲をかけようと思うんですけど、これもともとねドリーパートンっていう人のカントリーの曲だったそうなんですね。はい。でそれをホイットニーが歌ってまた流行らせたっていうか大ヒットしたっていう歌、もうすごく切ない歌ですね。あなたを愛しているっていうことでね、ちょっと解説するとね、このままあなたのそばにいても私はきっとあなたに乗っかるしかできない、邪魔になるわって、だから行くのって、でもこれだけは知っててねって、あなたのことをずっと愛し続けてますよっていう風な歌なのね。すごくわかるなと思う。好きだから痛いそばにいたいんだけど、だけど邪魔になるでしょって、だから行くわっていうのがね、言葉で言えないんだけど、女ってそういうところってありません？なんかこう好きだったらいとけばいいのにね、邪魔になろうがなんだろうがそばにいればいいのに、なんか邪魔になるでしょ、だから私いいの行って行くわみたいなね。まあ私の中の世界だからみんなが一緒かどうかわからないんだけれども、なんかすごくわかるなーって思ってグッとくる曲なんですね。はい、じゃあその曲、ホイットニー・ヒューストンの I Will Always Love You 聴いてください。
If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And of all you dreamed of. And I wish you joy and happiness. But above all this, I wish you love. And I will always love you. 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 I will always love you.
ここからララジオ。お聞きいただきましたのはホイットニー・ヒューストンの I Will Always Love You でした。2月11日ね、ホイットニーの命日です。で、この週末は3連休なんですかね、10、11、12ね。私は仕事が入ってたりするのでちょっとなんかよく分かってないんだけれども、いつもね私が行っているお寺があるんです。福井のね、御誕生寺って読むんだと思うんだけど、漢字でね、お誕生日のお誕生って書く、お誕生寺って書いて御誕生寺って読むんだと思うんですけど、通称ぬこ寺って言われているそうなんですけど、猫がたくさんいるお寺でね、それで知っていくようになったんですけれども、そこで看板猫みたいな子がゴンザレスっていう猫がいたんだけど、なんか急死しちゃってね、年末なのかな。でそれのお別れ会がこの2月10日11、12日で行われるそうなので、私行ってきますでそこでなんかちょっと猫のイベントとかねあるみたいなので、それと猫供養もしてくれるみたいなので、うち2匹猫亡くなってるんだけども、その供養ちゃんとしていないので、それも合わせてしていただこうかなと思って、まあ、今日10日だから今日ではないね、きっとね、10、11、12のどこかでご誕生時、福井まで車を走らせようと思っています。皆さんも猫好きな方いらっしゃったらね、ちょっと雪深いでしょうから大変だと思うんだけれども、そんなお寺もあるので、興味がございましたら私までお問い合わせ、もしくはググってください。問い合わせはミドララジオ MIDOLALADIO@gmail.com、 こちらの方にお問い合わせやリクエストいただけましたらすごく嬉しいです。あと心やみどで検索していただきますと私のブログが出てきますね。そちらの方でもいろんな、情報を載せていますので、よろしかったらご覧くださいね。いつも30分聞いていただいてありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。ではまた来週。 See ya!